人とペットの防災ラボ理事長の武田です。本日は高松市動物愛護推進員としてさぬき動物愛護センターしっぽの森さんと共同で啓発ブースを展示させていただきました。私たちの活動はペットの飼い主さんや避難所を運営する方に防災に対する準備の必要性や災害時の行動など平常時だからやっておかないといけないことの、準備を伝えさせていただいております。災害が発生したら今できることをやるしかないのです。そのためにもできることを増やす、準備が大切なんです。災害時のペットは飼い主の皆さんが責任を持って対応する必要があります。これは災害時には人命が優先であるということがあるためです。そのためにペットと飼い主の皆さんが災害時に苦労することがないように今やっておくべき準備があります。何からしていいのかわからない方はぜひ一緒に考えてみませんか。また避難所の運営に関わる方もペットの飼い主さんの命を守る対応ができる準備をぜひ進めていただけるようによろしくお願いいたします。災害時の対応の答えはありません。それは必ず想定外があるからです。その時に柔軟な対応ができることが大切だと思います。いろいろな意見交換をぜひたくさんしておいてください。
はい、高松地方気象台南海トラフ地震防災館の瀬戸です。高松地方気象台では雨量計や震度を観測する計測震度計の観測機器、南海トラフ地震や津波防災に関するパネル、津波注意報警報等の発表を視覚的にお知らせする津波フラッグの展示を行い、来場者の皆様に説明を行いました。高松地方気象台では昨年8月に運用開始後初めて発表された南海トラフ地震臨時情報について、この情報の持つ意味や発表された際の取るべき行動について広報・普及啓発を行っています。南海トラフ地震臨時情報が発表された際は、改めて日頃からの地震への備え、例えば家具の固定、安全な避難場所や避難経路の確認、連絡手段の確認などの再確認をお願いします。最後に、自然災害はいつ起こるかわからないものです。気象台の発表する情報を活用して日頃から自然災害に対する備えをお願いします。
こんにちは、一般社団法人香川県キッチンカー協会の金光です。今回はですね、香川県キッチンカー協会で、所有しておりますキッチンカーバスの展示をさせていただきました。災害時にですね、キッチンカーバスは、約災害現場で、1日1500食の炊き出しを行うことができます。その他にもキッチンカー協会に加盟している店舗さん、今で全部で35店舗、いるんですが、そちらの方でも皆さん炊き出しの方を行いますんで、香川県でもし何かあった場合に、災害現場での食事の面で、かなりサポートできるんじゃないかなと、考えております。日頃からの防災意識に関してなんですけど、どうしても私どもも精一杯、何かあった時は、対応はさせていただくんですが、常日頃皆様の、防災のですね、準備とか、取り組みっていうのをしていてもらわないと、大きな地震が来た時に、対応しきれないと思いますので、常日頃の防災意識をですね、高めていただいて、生活していただけたら非常に助かりますので、よろしくお願いいたします。キッチンカー協会自体はいろいろなイベントに出展させていただいております。でキッチンカー協会のステッカーを貼っているキッチンカーが香川県で35台いますので、もし見かけた際はですね、ご利用していただいたら皆さん喜びますので、ぜひよろしくお願いいたします。失礼いたします。
香川 LP ガスプリン協同組合代表理事の三好です。香川 LP ガスプリン協同組合は今回の高松市総合防災訓練で煮炊き釜、炊飯器、給湯器などがセットになった災害時支援キット 御嶽釜がメインの炊き出しステーションを展示させていただき、災害に備えての各種リーフレットを配布いたしました。災害時、香川 LP ガスクリーン協同組合は香川県 LP ガス協会高松支部とともに、高松市と災害時における LP ガス等の調達に関する協定書を締結していることから、避難所、仮設住宅など様々な場所で緊急エネルギーとしてプロパンガスボンベと調整器、ゴムホース、そして今回展示した災害時支援キットや炊き出しステーション、ガスコンロやストーブなどを備えています。コミュニティ協議会、自主防災組織や自治会などの炊き出し訓練の際はプロパンガスやガス器具の、貸し出しも行っております。プロパンガスは導管に頼らず個別に供給できるラインのいらないライフラインで、分散型、自立型エネルギーとして高く評価されています。香川 LP ガスクリーン協同組合はプロパンガスを通じて皆様に安全安心を提供できるように、そして皆様から信頼をいただくことをモットーに組合運営を行っております。今後ともよろしくお願いいたします。
損害保険ジャパン株式会社高松支店の吉光です。損保ジャパンでは高松市総合防災訓練においてワークショップ、ポリ袋でポンチョを作ろうを行いました。この体験コーナーでは災害時、避難中に雨や寒さから身を守るために役立つポリ袋ポンチョを実際に作っていただきました。ポリ袋とハサミがあれば誰でも簡単に作ることができます。参加された方からは、ポリ袋でポンチョができるなんて知らなかったという驚きの声や、楽しかったという子どもたちの笑顔をたくさんいただきました。楽しみながら防災に関する知識を深めていただけたと思います。次に、損保ジャパンが展開している防災ジャパンダプロジェクトについてご紹介します。このプロジェクトは災害から身を守るための知識や安全な行動を身につけていただくことを目的とし、子どもから大人まで幅広い層が防災について楽しく学べる様々なコンテンツを提供しています。このプロジェクトは災害から身を守るための知識や安全な行動を身につけていただくことを目的とし、子どもから大人まで幅広い層が防災について楽しく学べる様々なコンテンツを提供しています。先ほどのポリ袋でポンチョを作ろうもその一つです。その他にも防災に関するクイズやゲーム、紙芝居、身近なもので災害時に役立つものを作成する体験など、バラエティ豊かなコンテンツをご用意しています。最後に、ラジオをお聞きの皆様へ。普段防災について意識することはなかなか少ないかもしれません。しかし災害はいつどこで起こるか分かりません。このイベントや私たちが提供するコンテンツをきっかけに、ぜひご家族や周りの人と一緒に災害への備えについて話し合ってみてください。非常食の準備や避難場所の確認などできることはたくさんあります。日頃から防災について意識し準備をしておくことが、いざという時に自分自身と大切な人を守ることにつながります。損保ジャパンは防災ジャパンダプロジェクトなどの活動を通して、楽しみながら防災について学び、地域社会全体で防災意識を高めていく手助けをこれからも行っていきます。本日はありがとうございました。
高松市都市整備局住宅建築部建築指導課の小野です。建築指導課では防災への取り組みについてご紹介しました。現在高松市では防災への取り組みとして、住宅の耐震化と危険ブロック塀の撤去に関する補助事業を行っております。まず住宅の耐震化に関する補助事業についてご説明します。この事業は高松市内の住宅のうち、昭和56年より前に建築された住宅の耐震化を促進し、地震時に倒壊等によって発生する人的・経済的被害を軽減することを目的に、一定の条件を満たす住宅に対して 耐震診断、耐震改修工事等の費用の一部を補助する制度です。耐震診断の補助額は診断費用の10分の9で、上限が9万円になります。耐震改修工事の補助額は100万円を上限に補助しています。なお補助金の残り枠が少なくなっておりますので、住宅耐震に関する申請をご検討の方は事前に建築指導課までお問い合わせください。次に危険ブロック塀の撤去に関する補助事業についてご説明します。この事業は大規模な地震が発生した際にブロック塀の倒壊を防止し、歩行者の安全を守ることを目的としています。対象となるブロック塀は道路等に面し、高さが 1.2 メートルを超え、所定の点検表により危険性があると判断されたブロック塀の撤去費用の一部を補助する制度です。補助額は撤去工事にかかる費用の3分の2で、上限が12万円になります。申し込み期限は11月28日までとなっています。これを機会に補助事業をご活用いただき、日頃から防災対策をよろしくお願いいたします。
気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ、令和7年度高松市総合防災訓練特別編、この時間は11団体からのメッセージを紹介いたしました。